マタイによる福音書第12章22節から32節イエス・キリストの生涯その29ベルゼブル論争。その時、悪霊に疲れて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。イエスは彼らの思いを知って言われた。どんな国でも分裂して争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出しているのなら、仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。まず強い者を縛り上げるのでなければ、強い者の家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、この世でも次に来る世でも許されません。
イエス様のご生涯を、時系列で順番に見ていますが、順番としてはまず第2の青年の蘇生の話、それからバプテスマのヨハネからイエス様に質問が来たというお話、そして罪深い女、これらの記事が順番としては来るんですけれども、この3つの記事に関しては2021年、そして2022年に取り上げておりますので、今回はスキップさせていただきたいと思います。そして今日はベルゼブル論争と呼ばれている事件を取り上げます。イエス様の公の活動は3年半と言われています。今回の記事は活動をイエス様が開始されてから1年半ないし2年の時が経過した頃のお話です。イエス様の活動の初期、その頃と比べると、この頃のイエス様の言葉あるいは行動にはある変化が生じていたんですね。そしてその変化というのが、今回取り上げますベルゼブル論争、この事件によって決定的になるんです。例えば奇跡、イエス様多くの奇跡をなさいましたね。活動の初期においてはイエス様は大勢の人の前で奇跡を行いました。そこにいる人がイエス様のことを救い主だと信じていてもいなくても奇跡を行ったんです。で、癒しを体験する人の信仰も必ずしも問われませんでした。ところがこのベルゼブル論争の前後の時期、特にベルゼブル論争が終わった後の時期になりますと、イエス様は少人数の前でしか奇跡を行わなくなっていくんですね。特に信者の前でしか奇跡を行わなくなっていきます。またそのような奇跡を体験した人、さらにイエス様のことを救い主だと信じた人 が現れますと、活動の初期においてはそのことを他の人に話すことをイエス様は必ずしも禁じませんでした。ところがベルゼブル論争の、ちょっと前あたりから、そしてこのベルゼブル論争が終わった後になってくると、イエス様が救い主だということを他の人に絶対言わないように、イエス様は強く相手にお命じになるようになりました。そして活動の初期においてはイエス様は分かりやすくストレートな話し方をなさいましたが、ベルゼブル論争以降になりますと弟子たちに対してはストレートな話し方をされるんですが、一般の群衆に対しては、つまりまだイエス様のことを信じてない人たちに対しては、例え話でしかお話をしなくなっていくんですね。つまりこのベルゼブル論争、この辺の時期がイエス様の活動のターニングポイントと言えるわけですね。では一体このベルゼブル論争って何なのか、一体何が起こったのか、そのことを見ていきたいと思います。そしてそれが今の私たちにどんな意味があるのか、このことを考えていきたいと思います。まず前半はイエス様とパリサイ人との間に起こったベルゼブル論争、これについて順番に見ていきたいと思います。まずは22節、その時悪霊に疲れて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたのでその人は物を言い目も見えるようになった。イエス様が癒しを行われました。癒された人というのは目が見えない、そして喋ることもできない、そういう障害を抱えていたわけです。しかもそれは単なる障害ではなくて、原因が悪霊であったということなんですね。悪霊というのは一体何なのかということです。聖書にははっきりと明確に書かれているわけではないんですが、あちこちに書かれていることを総合して、考えてみると次のようなことになります。人間アダムとエバが創造される前に、神様は数多くの天使を創造なさいました。でそのリーダーだったのがサタン、悪魔なんですね。やがてこのサタンは傲慢になります。そして神様に成り代わろうとして反乱を起こすんですね。その時すべての天使のうち、総数は書かれてないので分かりませんが、すべての天使のうちの3分の1がサタンに付き従って神様に対する反乱に加わるわけですね。でこれが後の悪霊たちです。ですからサタン、悪魔も悪霊たちももともとは天使なんですね。堕落した天使、これが悪霊たちです。でこの時の反乱は失敗に終わります。しかしサタンと悪霊たちは今も神様に逆らい続けています。そして神様が愛する人間たちを罪に誘惑して神様から引き離そうとしています。でその一環として悪霊が人間に取り付いて様々な苦しみを与えようとする場合があるんですね。先進国の場合にはまた違う戦略を使うことが多いようです。つまり様々な快楽、様々な欲望、こういったものをちらつかせることによって神様に頼る 信頼する心を奪い取ろうという、そういうやり方をすることが先進国では多いんですね。しかし発展途上の国の中においては、もう少しこうオカルト色の強い方法で人間を苦しめようとする場合があるんですね。でその一つがこの悪霊付きの状態、悪霊が人間に取り付く、そしてその人格を支配しようとするわけです。今回登場した目が見えず口も聞けない人も、悪霊に取り憑かれた結果そのような症状に苦しむことになりました。しかしイエス様はその人から悪霊を追い出して苦しい症状から解放してくださったわけですね。これが22節に書かれていることです。次は23節、群衆は皆驚いて言った、もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうかということですね。で、ダビデの子というのは、これは救い主を表す称号です。これはダビデ王と神様との間の契約、まあ、ダビデ契約なんていうふうに言いますが、そのダビデ契約によって救い主がダビデの子孫の中から生まれますよという約束が与えられたんですね。ですからダビデの子、つまりダビデの子孫というこの場合は意味ですが、ダビデの子、ダビデの子孫っていうのは救い主を表す称号になったわけですね。つまりあの奇跡、悪霊を追い出す奇跡を見た人たちは、あのイエスという方は救い主なのだろうかとお互いに話し合い始めたということですね。イエス様はこれまでも悪霊の追い出しをやっておられました。しかし今回イエス様が行った悪霊追い出しというのは、これまでの悪霊追い出しとはちょっと違っているんですね。それは追い出されたのが喋ることをできなくさせる悪霊だったっていうことなんです。この言葉を喋らなくさせる悪霊っていうのは特殊なものとして当時ユダヤの中で扱われていたんです。この当時悪霊の追い出しをやっていたのはイエス様だけではありませんでした。27節でも後で触れられるんですが、実はパリサイ人の中にも悪霊の追い出しを行っていた人たちがいました。パリサイ人というのはユダヤ教の一派ですね。民衆を教える人たちだったんです。指導者ですね。このパリサイ人の中にも悪霊を追い出しできる人がいたんです。で、当時の悪霊の追い出しは次のような方法で行われました。まず悪霊に取り憑かれた人に話しかけます。で、その人を通して取り憑いている悪霊に話しかけているわけなんです。で、悪霊の名前を聞き出します。お前の名前は何というのかと。で、悪霊がそれに答えて名前を言ったら、その名前を使って何々を出ていけとっていうふうに命じるんです。で、こうやって悪霊を追い出していたんですね。イエス様も悪霊レギオンを追い出した時に同じようなやり方をなさっています。ところが今回登場するこの人というのは口が聞けなくさせられているわけですよね。ですから悪霊の名前を聞き出すことができないわけです。ですから普通のやり方では悪霊を追い出すことができないんですね。そこでイスラエルの民を指導していたパリサイ人たちは次のように教えていました。口を聞けなくさせる悪霊は、これは特別な悪霊なので救い主しか追い出すことができない。で、それをイエス様やったわけですよね。 パリサイ人たちの教えを群衆は皆信じていました。その指導に従っていたんです。口を聞けなくさせる悪霊を追い出したあのイエスという人は、じゃあパリサイ人の先生たちが言う通り救い主なのかなと。しかしここで問題があるんです。何かっていうと、一方で群衆はパリサイ人たちがイエス様のことを憎んでいて、あいつは救い主なんかじゃないというふうに考えていることを知っていたということなんです。ですから群衆は混乱するわけですよ。パリサイ人の先生方の教えに従えば、口を聞けなくさせた悪霊を追い出したあのイエスは救い主だ。で、一方で救い主じゃないっていうふうにパリサイ人たちは考えているわけですね。あの人は救い主なのだろうか、ダビデの子なんだろうか、もう群衆分からなくなっちゃった。それでこういうことをみんなで互いに話し合っていたっていうことなんですね。じゃあパリサイ人たちはどんなふうに彼らの疑問に答えたんでしょうか。24節。これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。ベルゼブルというのは、もともとはペリシテ人が信じていた異教の神の名前なんですね。で、その名前をユダヤ人がもじってバールゼブブ、これハエの王様って意味です。もともとは立派なこの館の王様っていう意味の名前らしいんですけどね、ユダヤ人はそれをねバカにしてハエの王様だって言った、バールゼブブって呼んでたんです。で、このバールゼブブをギリシャ語読みしたのがベルゼブルっていう名前なんですね。で、最初はそういうわけでペリシテ人の神の名前だったんですけども、長い間にだんだんとこのベルゼブル、バールゼブブってこの言葉が悪霊たちのリーダー、あるいはサタンそのものを指す言葉になったんですね。つまりパリサイ人たちはあのイエスが口を聞けなくさせたあの厄介な悪霊を追い出すことができたのは神の力によるのではなく悪霊の力を使って行ったことだと言っているわけですね。パリサイ人たちはここで危機に陥っているわけですよ。もし自分たちが教えていた通り口を聞けなくさせる悪霊を追い出すことができるのが救い主だけだとすれば、あのイエスという人は救い主だっていうことを認めないといけない、自分たちも。だけど彼らはそんなことしたくないんです。なぜかというと、イエス様は自分たちパリサイ人たちのことを偽善者呼ばわりして、パリサイ派の教えを次々と無視するような行動をとっていたからです。ですから、あいつは救い主なんかであるものかと、そのように彼らは考えていたわけです。でもイエス様が救い主だっていうことを認めなければ、これまで自分たちが民衆に教えていたことが間違いだったということを認めないといけないですよね。あいつは救い主なんかじゃないと。じゃあ口を聞けなくさせる悪霊を追い出すのは救い主だけだって言ってた私たちの教えの方が間違ってたんですってことを認めないと矛盾することになるんですね。でも彼らプライドが高いので、自分たちのことを自分で否定するなんてことしたくないんですよね。さあ困ったんです。どちらを立てても困ったことになる。イエスを救い主だと認めたくはない、だけど自分たちが間違ってたっていうことも認めなくない。実はパリサイ人たちがこのような危機に陥ったのは今回が初めてではありません。パリサイ人が この種類の奇跡というのは救い主しか行うことができませんよと教えていたのが他に少なくとも2つある。一つは生まれつき目が見えない人の癒しです。中途失明の癒しは神様がそれをお望みになれば誰でも行うことができた。だけど生まれつき目の見えない人が目が見えるようになるという奇跡は救い主しか行うことができませんと彼らは教えていたんです。もう一つがツァラート、特別な皮膚病ですね。このツァラートは他の病気だったら別の人が癒すことはできるんだけれども、ツァラートだけは救い主しか癒すことができないとパリサイ派の人たちは教えていたわけです。でこの2つをイエス様はやっちゃうんですよね。まあ、生まれつき目の見えない人の癒しというのはもう少し後の話になりますが、これまでもイエス様はツァラート患者を何人も癒してこられましたね。自分たちが救い主しか癒せないと教えていたツァラートをイエス様が癒している以上、パリサイ人たちはこのイエス様を救い主だというふうに認めなければならないはずです。でもさっき言ったようにそんなことしたくないわけですね。そこで彼らはこの矛盾を解決するための回答を考え出しました。それが救い主しか行えないはずの奇跡をイエスが行うことができたのは、イエスが悪霊の頭ベルゼブルの力を借りているからだっていう回答なんです。つまりあのイエスという男は神が使わした救い主などではなく、モーセの律法が禁止している魔術師、悪魔に使えるものなのだと、そのように言ったわけです。この回答はそこにいた数名のパリサイ派の人の個人的な意見ではありません。後の時代にユダヤ教の経典タルムードというのが編纂されるんですが、そのタルムードの中に書かれています。イエスが十字架でにかかって死刑にならなきゃならなかったのは、彼が魔術を行ってイスラエルを惑わしたせいである、そういったことが書かれているわけですね。面白いのはイエス様が奇跡を行ったっていうことはタルムードは否定してないんですよ。聖書だけじゃなくて、そのキリスト教に反対する立場であるユダヤ教の経典にもイエス様が奇跡を行ったってことは認めているんですね。聖書はそれは神様から来たものだって教えるんですが、まあ、タルムードの場合にはそれは悪霊から来ている、魔術によってそれが可能になったんだと言っているということですね。とにかくこれは個人的な意見ではなく、イスラエルの国の公式見解であったということなんです。パリサイ人を含むユダヤの宗教的な指導者たち、彼らの総意であった。国としてのこれは公式見解。イスラエルの国は国として民族としてイエス様を救い主ではないというふうに否定したことになるわけですね。これがはっきりしたのがこのベルゼブル論争なんです。ではそれに対してイエス様はどのように反応なさったでしょうか。25節と26節、イエスは彼らの思いを知って言われた。どんな国でも分裂して争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出しているのなら仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。イエス様はパリサイ人たちの苦し紛れの説明を批判なさいました。まずは仲間割れの例えです。 もしもイエス様が悪霊を用いて奇跡を行っているのなら、悪魔の勢力の中で仲間割れを起こしていることになるじゃないかということなんですよね。悪霊によって苦しんでいる人を悪霊が助けることになるわけですから、じゃあこの2人の悪霊はベルゼブルとこの口が聞けなくさせているこの悪霊っていうのは仲違いしていることになるじゃないかと言っているわけですね。およそ国でも町でも家族でも内部分裂を起こしていたら、そのような組織は成り立たないじゃないかと。悪魔の勢力というのはトップであるサタンを頂点として一枚岩の組織として活動をしています。内部分裂などありえません。だからこんな説明は成り立たないよとイエス様はおっしゃっているわけですね。次にイエス様はダブルスタンダードの問題を取り上げます。27節、またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけであなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。あなた方の子らというのは、これはパリサイ派の人たちということですね。パリサイ派の中にも悪霊を追い出しやってる人がいるでしょうと。彼らの場合は神様の力によって悪霊を追い出し、イエスの場合は悪霊の力を使って追い出してるんだって評価するのは、これはダブルスタンダードではないかと。自分たちに都合のいい評価をしているに過ぎないじゃないかとおっしゃっているわけですよね。だもし私が悪霊によってね、悪霊を追い出してるって言うんであれば、あなた方パリサイ人の中で悪霊追い出しをやってる人たちも悪霊を使って追い出してるってことになりゃしないかい。彼らはそういう評価をもし彼らが受けたら、あなたたちは彼らに何て言われますかとイエス様はここで反論されているわけですね。そして28節、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様はご自分の奇跡が悪霊ではなく神様の御霊、聖霊様のお力によるのだとここで主張なさいました。そして神の国もすでに来ているとおっしゃっています。神の国、あるいは天の御国とか千年王国とか呼ばれるこの王国は、救い主がいらっしゃった時に地上に実現する理想的な王国であるということが旧約聖書のあちこちに予言されています。自分がもしも神の御霊、聖霊様によって悪霊を追い出しているのであれば、そしてまさにその通りなんだけれども、神の国はすでに来ている。これどういうことかっていうと、私は救い主であるっていう救い主宣言なんですよね。自分こそ神の国を実現する約束の救い主であるとここでイエス様は宣言していらっしゃるのです。それから強盗の例えを語られます。29節、まず強い者を縛り上げるのでなければ、強い者の家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。この例えは一体何を表しているのかということですが、まず家、この家というのは悪霊に取り憑かれて苦しんでいる人を指します。で、家に押し入って略奪を働く強盗は、これは悪霊ではないんですね。聖霊なる神様の力に満たされた救い主、 つまりイエス様のことを指してるんです、この強盗って。で、家を守っている強いものが悪霊なんです。悪霊が強い力を発揮してその家を支配してるわけですよね。で、そこに侵入するもの、つまりイエス様が入っていかれて、その強いものを縛り上げる。そうしたら侵入したもの、強盗がその家を今度は好きなように支配することができるっていうことを、この例え話は教えているわけです。家を略奪して家財を奪うというのは非常にセンセーショナルな表現ですけれども、悪霊を追い出してその人を解放するっていうことを、つまり神様のもとに取り戻すっていうことを表しているわけです。聖霊なる神様によって満たされた救い主は悪霊よりも強くその悪霊を縛り上げることができるんだと。だからたとえ名前を聞き出すことができないような厄介な悪霊からでも取り憑かれている人を解放することができるんだよと。これこそ今回の悪霊追い出しのからくりであって、悪霊を使って悪霊を追い出すなどという説明は愚の骨頂だと、イエス様はここでおっしゃっているわけです。そしてイエス様は聞いている人たちに二者択一を迫られます。30節、私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。私に味方しない者は私に敵対するとイエス様はおっしゃっています。ご自分に対する態度は敵か味方か、そのどちらかである。二者択一であって、あのイソップ寓話のコウモリのようなどっちつかずのグレーゾーンの態度というのはありえないとおっしゃってるんです。明確にイエス様を救い主だと認めないのであれば、それはイエス様を拒否しイエス様に敵対する道を選んだことになるよとイエス様はおっしゃるんです。パリサイ人たちはイエス様を救い主だと認めませんでした。しかもそれはそこにいた数名のパリサイ人だけじゃなくて、イスラエルという国が国家として民族としてイエス様を拒否したということなんです。まあ、ペテロたち初期の弟子というのはみんなユダヤ人ですよね。個人的にはイエス様を信じたユダヤ人はたくさんいたんです、当時。しかしポイントは国としてイエス様を拒否した、公式に拒否したっていうことなんですね。そこでどうなるかっていうと、31から32、ですから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されません。ここでイエス様はイスラエルという国が神様に対して許されない罪を犯したと宣告なさいました。イエス様を救い主だと認めないということは、それはイエス様に敵対すること、さらにはイエス様を使わした天の父なる神様にこれは敵対する行為ですね。それは罪なんです。しかもそれは許されない罪であるとイエス様はおっしゃいます。たとえ父なる神様を冒涜しても人の子、まあ、これはイエス様がご自分を指して言う言葉ですね。これも救い主を指す称号なんです。父なる神様を冒涜しても子なる神、救い主であるイエス様を冒涜しても悔い改めたら必ず許されます。しかし聖霊様に逆らう罪だけは決して許されないとイエス様はおっしゃっています。これまで1年半ないし2年間の公の 活動の中で、聖霊様は御子イエス様を通して様々な奇跡を行ってこられました。それによってあのイエスという方は救い主なんですよということをイスラエルの人たちに伝えてこられたわけです。聖書を専門的に研究しているパリサイ人たちは真っ先にそのことに気がついて、イエス様を救い主だと認めて、それを民衆に教えなきゃいけない立場だったはずなんです。ところが彼らはそうしませんでした。パリサイ人たちをはじめとする指導者のほとんどは、有馬太のヨセフとかニコデモとか、そういうもうごくごく少数の例外を除いて、彼らはイエス様を拒否しました。さらに国としてイエス様のことを救い主ではなく魔術師であると認定してしまいました。これがイエス様のおっしゃる聖霊に逆らう許されない罪のことです。この許されない罪というのは個人が犯すことができる罪ではなくて、これはイスラエル、しかも当時のイスラエルの国が犯した罪なのです。その結果、当時のイスラエルの国全体が裁きを受けることになります。過去においてもイスラエルは何度か国家規模の裁きを経験しています。例えば出エジプトの後、モーセ率いるイスラエルの民が約束の地、神様がこれをアブラハム、イサク、ヤコブとその子孫に与えるよと言われたあの約束の地に入っていこうとしたときに、モーセは偵察隊を送りましたね。で、彼らが帰ってきた。住人ともあそこは非常に良い土地ですって言ったんですが、ヨシュアとカレブだけはあそこに私たちは入っていって占領することができるって言ったんですけど、住人はいや、あそこにいる人たちは兄弟だから自分たちはあそこに入れないって言ったわけで、多くのイスラエルの民は住人の方を信じてそこで大騒ぎを始めたわけですね。その結果どうなったかというと、ヨシュアとカレブ以外のその当時の大人世代がみんな死んでしまうまで40年間イスラエルの国は荒野を放浪することになったんですね。その時代のイスラエルの大人世代の人たちは約束の地に入るという祝福を奪われてしまったんです。国家規模で裁きが起きたということですね。それからダビデ王が死んだ後、イスラエルの民は偶像礼拝、異教礼拝にふけります。そして不道徳な生活を繰り返しました。たびたびそれを戒めるために預言者が使わされたのですが、その警告も無視されていきます。そこで国が南北に分裂します。さらに北王国はアッシリアによって滅ぼされ、南王国はバビロンによって滅ぼされます。こうして多くの国民が外国に連れ去られてしまうという裁きが実現してしまったわけですね。これも国家規模の裁きです。この度も国家規模の裁きがこの後起こります。まず出エジプトで約束の地に入るその時が先送りにされましたよね。それと同じことが起こります。本来ならあの時代、紀元1世紀、イエス様が最初にいらっしゃった時に神の国が実現するはずだったのに、それがずっと後の世代に先送りにされるんです。まだそれは起こっていません。将来のある時、イスラエルの民は国家規模で悔い改めを経験します。そしてイエス様を救い主として認めて、主よ来てくださいと彼らは国挙げて祈るんです。その祈りに応えてイエス様は地上に再臨なさって、悪を一掃し、理想的な王国、神の国を地上に実現なさる。これが今回のこの出来事の後に起こることなんですね。でも当時は 神の国は実現しなくなってしまったんです。また裁きとしてイスラエルの国が滅びます。今回の出来事から約38年後、紀元66年、ユダヤ人の一部がローマ帝国に対して反乱を起こします。それが思いのほか拡大したために、ローマ帝国は大規模な討伐軍を派遣することになったんですね。紀元70年の9月、後に皇帝になりますティトウスという将軍率いるローマ軍がエルサレムを陥落させて、神殿も破壊してしまいます。その結果、多くのユダヤ人がパレスチナの外に逃れていくことになりました。さらに紀元130年から132年にかけてもユダヤ人の反乱が起こります。で、この時のローマ皇帝がハドリアヌスという人です。テルマエロマエに出てきた顔の濃い、皇帝ですね。ハドリアヌスさんで、映画ではね、かなり気のいいおじいさんですけれども、ユダヤ人に対してはかなり過酷なことをやっています。反乱に対して怒ったハドリアヌスは軍隊を送ります。その結果、エルサレムは再び破壊を受けます。そしてユダヤという名称がローマ帝国の地図から削除されたんです。別の名前で呼ばれるようになりました。ユダヤという国がもうなくなってしまったんです。そしてエルサレムへのユダヤ人の立ち入りが禁止されてしまいました。こうして多くのユダヤ人が世界中に散らされることになりました。そして、後に第二次世界大戦後にイスラエル共和国が建国されるまで、ユダヤ人は世界中で迫害され、苦しめられることになりました。では、私たちはこの記事をどんなふうに受け止めて、自分自身の生き方に生かしていったらいいんでしょうか。私たちはユダヤ人ではない。しかも当時生きていたユダヤ人ではありませんよね。2000年後の日本に住んでいる異邦人のクリスチャンです。その私たちがこの記事をどんなふうに受け取り、自分への励まし、教訓としていったらいいのか。一言で言うと、神様の恵みを知り、それに応答していこうということです。まず神の恵み。今回の箇所でイエス様は許されない罪について語られました。そういう箇所を読みますと、もしかしたら自分はこの許されない罪というのを犯してしまったかもしれない。あるいはこれから犯してしまったらどうしよう。不安になるかもしれません。でもこの許されない罪というのは、イエス様時代のイスラエルの国が犯した罪です。私や皆さん個人が犯すことができる罪ではありません。しかもすでに裁きは完了しています。一方、皆さんや私が一旦受け取った個人的な救いというのは決して取り消しになることがありません。イエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかられたこと、死んで葬られたけれども3日目に復活なさったこと、それが真実である。そんなふうに信じるならば、私たちが過去どんな罪を犯していようとも、これから死ぬまでの間にどんな罪を犯すことになろうとも、必ず救われています。聖書が言う救いというのは、社会的に成功してお金持ちになるとか、病気が治って健康になるとか、人間関係が良好になるとか、そういう意味ではありません。結果としてそうなる場合はありますが、本質はそこじゃない。聖書が教える救いというのは神様との和解です。敵対関係の解消、仲直りです。罪が許されて、その結果として神様との愛に満ちた良好な関係が回復すること。これが聖書の教える救いなんです。もし私たちと神様との関係が良いものであるならば、私たちにとって怖いものは もう何もありません。全知全能の神が私の味方、皆さんの仲間だからです。私たちは不正な手段でお金を儲けなくても幸せになることができます。他人を蹴落とさなくても幸せになることができます。嘘をついて自分を守ろうとしなくても幸せになることができます。たとえこの地上では苦労続きであったとしても、死後の第二の人生では大きな報いを受け取ることができます。これが私たちが救われているっていうことです。そしてそれは神様の恵みによって与えられるんです。一方的なプレゼントとして与えられるのです。そしてそれに応答していこうということを申し上げました。3つこれに関してさらに申し上げます。まず感謝し続けようということです。イエス・キリストを信じた私たちは一方的に罪を許されて愛されて永遠に祝福されます。そのような神様の恵みを知って信じたならば、私たちはそれに応答しなければなりません。すなわちそのことを信じて感謝するということです。自分が恵みによって救われているんだということを私たちはいつも信じ感謝し続けていきましょう。二つ目は従い続けていくということです。私たちは完全に許されていて、どんな罪を犯したとしても救いが取り消しになることはありません。とはいえ、じゃあ安心して罪を犯すことができる、そういうことにはなりません。私たちが神様の恵みに感謝しているのならば、そもそもそのような発想ができるはずがないからです。また、クリスチャンになってからどんな罪を犯しても救いが取り消しになることはないのですけれども、それでも悔い改めずに罪深い生活を送っていると、神様からの教育的指導を受けて苦しむことになります。救いは取り消しになりません。でも私たちが間違ってるよってことを神様が教えるために、あえて私たちに苦しみをお与えになることがあるのです。イスラエルの民が国家規模の裁きを招くことになったのは、ユダヤ人に与えられた神様からの使命を彼らが忘れてしまったからです。ユダヤ人が神の民として選ばれたのは、自分たちだけが祝福されるためではありませんでした。神様を知らない他の民族、いわゆる異邦人たちに神様のことを伝えて、彼らが神様を信じて救われるために彼らは選ばれたんです。ですからまずユダヤ人がイエス様を救い主だと信じて従う必要があったんです。しかし彼らはそうしませんでした。個人的に信じたユダヤ人はたくさんいたんですが、国として彼らは拒否しましたよね。だから裁きを受けることになってしまったわけです。国として、これはユダヤ人の目を覚まさせるための神様からの教育的指導です。私たち異邦人クリスチャンはイスラエルの民、ユダヤ人ではありません。それでも神様の子供にしていただくというとんでもない特権を与えていただきました。恵みによって救われた私たちは、まだそれを知らない人たちに伝えていく使命、責任が与えられています。その使命に私たちは従い続けていきましょう。これが応答の2つ目。応答の3つ目は信じ続けていくってことです。もし私たち自身が神様からの完全な許し、それに伴う神様の守りと祝福を信じていなければ、他の人には伝わりませんよね。自分が信じていない、本当だと信じていないことは他の人には伝わらないわけです。アダムが罪を犯して以降、この世は罪の呪いによって本来の麗しさを失った状態になっています。そのためにさまざまな自然災害に苦しめられることがあります。そしてこの世は罪人たちが暮らす場所なので、アダムとエバの子孫はみんな罪人ですから、 ですから人と人とが傷つけ合うというようなことも起こるんです。この世ではたとえクリスチャンであっても大変な問題に巻き込まれることがあります。それでも恵みを知って恵みによって救われた私たちはそのことを感謝して信じ続けていく必要があります。そうするとき神様は私たちの信仰に応えて助けの手を差し伸べてくださいます。時には本当に自分は神様の子供として祝福されているのかなと疑いたくなるほどの苦しみを体験することがあります。それでも私たちはイエス様によって救われて神様と良い関係になったということ、そして神様に愛され祝福されているんだということを感謝し続けていかなければなりません。日本の知的障害者福祉の草分け、これは滝野川学園という施設を創設なさった石井良一さんとその奥様の筆子さんだという話を聞いたことがあります。まあ、そういう記事を読んだことがあります。後に良一さんの妻となる筆子さんは親が決めた許嫁と結婚して3人の娘を設けるんですが、上の2人は知的な障害があって3人目のお子さんは生まれて間もなく亡くなったそうです。そして夫が病気で亡くなり、さらにもともと虚弱だった次女も亡くなってしまいます。つまり長女だけが筆子さんのもとに残されたということですね。そんな頃死者7000人を出した濃尾地震というのが起こります。1891年の10月のことだそうです。愛知県つか岐阜県あの辺を中心とした大地震ですね。7000人が亡くなったためにたくさんの孤児が出ることになったわけです。その孤児となった女の子たちをさらって女郎屋に売り飛ばす人たちも現れたんです。で、そのことを知って心を痛めたのがクリスチャンである石井良一さんでした。女の子の孤児たちを保護して養育しようと彼は考えて、そして施設を作ったんです。これが滝野川学園の元になる施設でした。一方筆子さんはさまざまな苦しみを通して教会に通うようになってクリスチャンとなられました。筆子さんは教会を通じてこの良一さんの働きのことを知るんです。そしてその働きに共鳴して経済的な援助を始めました。良一さんの運営する養育施設には知的障害児もいたために筆子さんはその施設に自分の長女を預けて、そして自らもその施設で働くようになりました。こうして二人の仲は接近していき、やがて二人は結婚することになりました。しかし1921年生徒の火遊びが原因だったようですが、施設が火災を起こしてしまうんです。そして生徒6人が亡くなってしまう、そういう痛ましい事故が起こりました。さすがの良一さんも心を折られてしまうんです。そしてつぶやきました。神様は私たちを見放されたのだ、こんな試練に耐えるだけの信仰は私にはない。そして2人は施設を閉鎖しようと決めたんです。ところが神様は2人と孤児たちを見放していらっしゃいませんでした。新聞に施設のこの消失の記事が載りますと、なんと大正天皇の皇后が寄付を申し出られたんですね。さらに全国から多くの寄付や励ましの手紙が2人のもとに届けられます。さらに渋沢栄一さんが助けの手を出してこの施設を財団法人化しようと、その助けをしてくれたんです。その結果火災から半年後には施設を再建することができたんだそうです。次から次へと問題が押し寄せて、自分は神に見捨てられたのだと言いたくなるようなそんな状況、それでも イエス様の愛を信じ続け、御心を行おうと努め続けている人を神様は決して見放すことをなさいません。恵みによって救われた私たちは神様といい関係にあります。ですから何があっても何がなくても大丈夫です。そのことを今日も信じて感謝していきましょう。お祈りします。天の神様、私たちはイエス様の尊い犠牲によって、神様の一方的な恵みによって救われ、あなたと良い関係になりました。全知全能であるあなたが私たちの味方ですから、何があっても何がなくても私たちは大丈夫であると今信じ告白をいたします。この信仰が揺らぐような出来事に巻き込まれる時もありますが、しかしなおもあなたは聖霊様を通してあなたの恵みを私たちに示し続けてくださいますように、私たちがあなたの恵み、あなたの愛を信じ続けることができるようお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。